ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー BYT 77.6 FM ドラムCD 77.6。
4月11日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。行政書士、そして就活商談士の神川雅史に最後までお付き合いください。今日も進行のお手伝いいただきます、田中理香さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。田中理香です。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、マイノリティの方の支援、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からリクエスト、メッセージ、ご意見、ご要望など、どんなことでも構いませんので、E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm。 サイモルの方、あ、見えてますか。はい、未来アットマーク 776.fm、 MIRAI アットマーク 776.fm です。レディオ TYT のホームページはですね、 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールやリクエストを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。はい、今バッチリ映ってますね。皆さん見てますか。スタジオはですね、新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。1時間お付き合いください。理香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のメッセージテーマなんですが、メッセージテーマも映ってますか。今日4月の11日ですよね。
はい、
はい、今日は何の日かをまた調べてまいりました。1921年のこの日、改正度量工法、とが公布され、それまでの借款法、要はあれですよね、あのメジャーとか昔は借
款、
借款法などの併用からメートル法のみに一本化することが定められた日。でもあれですよ、私昔、お墓屋さんで、
はい、
あの設計 CAD でね、
はい、
お墓の設計してましたけど、借鑑法ですから借寸とかね、なんという時代な錯誤っていうかところに来てしまったんだろうと思いましたね最初ね、
はい、
あそこの部分一尺二寸にしてって言われても一尺二寸
分かんないです
よ
ね
、はい、しかし根強い反対運動により施工は向き延期となり、メートル法への完全移行は1951年の新計量法施工でようやく行われたと。そして4月11日は中央線開業記念日、1889年のこの日、東京の中央線の前身である甲武鉄道、新宿から立川が開業 したんですって。
新宿から、
あ、私はですね、はい、3年ぐらい東京の吉祥寺に住んでたの で、はい、で会社が新橋だったので毎日中央線乗ってました。はい、オレンジ色の電車だったかな確か、はい、はい、それ開通したのがもう1889年なんですね、うん、そして今日はガッツポーズの日なんです。ですのでガッツポーズです。
それがわからない
1974年この日、ボクシング WBC ライト級タイトルマッチでガッツ石松がチャンピオンのロドルフォ・ゴンザレスに勝利した。その時両手を上げて喜びを表した姿を新聞記者がガッツポーズ、まあ名前から取ったんですね、ですからね、ガッツポーズと表現したのがガッツポーズという言葉が広まるきっかけとなったと言われています。はい、なので本日のメッセージテーマはガッツポーズした出来事、まあ最近でも昔でもガッツポーズした出来事です。私はですね、ガッツポーズするときってやはりこうスポーツ観戦してて、はい、例えば去年のファイターズの優勝だったりコンサドーレの J1 昇格、はい、あと、まあ、あとオリンピックですよね去年はね、やっぱりスポーツばっかりですよね。ですから水泳だったら女子の 200m の平泳ぎの金藤選手、あれは思いっきり多分だから自分では多分気づいてないわけですよ、
はい、
ですからこういう、ね、例えばこういうもので私の観戦姿をムービーで撮ると、はい、もうガッツポーズだらけだと思いますよきっといやメダルを取ってくれればですけどね、
うん、
で水泳体操は、ね、団体、あと個人では内村でしょ、レスリングは伊調、柔道は立本、皆さんもう忘れたんじゃないですか、バドミントンはあの高松ペア、
はい、
ね、あの金メダルも多分ものすごいガッツポーズだったと私は思うんです。で自分のことでですからガッツポーズしたようなことってね思い出せないんですよ。
ないですか。
ないです。でね、まあ、あるとすれば強いて言えば、
はい、
多分今持っている資格、行政書士の資格を合格した時、うん、要はインターネットで検索して、はい、自分の受験番号があった時には、
はい、
多分小さくガッツポーズはしたと思います。
あ、小さくですか。
はい、まあ結構かかりましたからね、うん、あ、撮るのに7、8、それこそ 7、8 年ぐらい、
うん、
はい、今年ですから、今年に入ってからガッツポーズしたかと聞かれると、うん、思い出せないですね。どうですか、リカさん。
私ですか、最近ですね、ガッツポーズ、うーん、何があるかな、あ、まあ、先週ありました、
はい、
あの一人で部屋に一人でいたんですが、はい、思わず立ち上がってガッツポーズしました。それがここで、木曜日トンデン兵さん の、はいはい、あのラジオで、
はいはい、
謎かけがあったんですよね、
はいはい、
で私謎かけなんてやったことなかったんですけど、はい、ちょっと試しにと思って出したら、えらいあのお褒めの言葉をいただいて、
ね、
思わずソファーから立ち上がってガッツポーズしました。
なるほど、
はい、
すごい。
それが一番最近ですね。
それはそっち系にもう向いてらっしゃるってことですね。
そうなんですかね。
うん、なるほどですね、はい、はい。本日のメッセージテーマはガッツポーズした出来事です。 メッセージお待ちしております。 e-mail アドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。で、本日の本題はですね、ちょっとごめんなさい、難しい話させてもらいます。公証役場とはどんなところか、
多分行ったこと
あります。
ないです。
公証でも聞いたことは、
あ、聞いたことあります、ね、はい。
公証役場とはどんなところか、公証役場、公証人は遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、公正証書は大体分かります
ね、分かります、
はい、で私文書や会社等の定款の認証で確定日付の付与など公証業務、公の証、はい、業務を行う公的機関、はい、法務省、法務局所管です。全国に300箇所あります。北海道には13箇所、札幌市には2箇所あります。はい、大通りの4丁目、
はい
はい、札幌大通り公証役場、そして大通りの西11丁目にもあります、札幌中公証役場ですね。公証人がですね、大通りの方は5名初期8名で、札幌中公証役場の方は公証人が2名ですね。私は11丁目のこの札幌中公証役場によくお世話になって、先週も2回ほどお仕事で行ってきました、はい。で、公証人とはどんな人か、その公証役場にいる公証人とはどんな人か、
はいはい、
公証人は法務大臣から任命された法律の専門家として、中立公正な立場において国の公務である交渉事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を示する、予防する、紛争の予防、はい、私たちも行政調書も、まあ、予防法務ですからね。ですから交渉役場に行ってお手伝いするんですけど、で裁判所が事後救済という役割を担ってますよね。もうトラブルになっちゃって結局裁判沙汰、
うん、
はいはい。で交渉人というのは事前に紛争を予防するという予防司法の役割を担っていると、はい。まあ、簡単に言うと、例えば病気で例えると、裁判所はもう医師による手術ですよ、
はい、
もう、はい、悪くなっちゃって、はい、で公証人は病気にかからないようにのためのワクチン、はい、
予防接種みたいな、
そうですね、予防本部ですからね、うん。で私たち行政書士は、まあ、ワクチンまでいかないです、サプリメント、
うん、
はい
はい、
紛争にならないようにしっかりこう証拠を残しておきましょう、契約書を作っておきましょうっていうところですよね、はい。で交渉人はですね、公務員なんです。公務員なんですけど、要は国から、いや私たちの税金で給料をもらってるわけではないんですよね、はい、
公務員だけど、
はいはい、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けないで、
はい、
国が定めた手数料収入、公正証書を作ったご本人様からの手数料収入で、
はい、
事務所を経営する、運営しているんです、はい。ですから手数料制の公務員と言われてるんですよね、
うん、
うん。で公証人はですね、法務大臣が任命するんですけど、やはり長年そういう法務事務に携わっていた裁判官だとか、
はい、
検察官、弁護士等から、法務大臣が任命してくれます。で公募なんですよね、一応ね、公募して、
はい、
で長い間そういう放送業界にいて、
はい、
裁判官だったり検察官、弁護士等から任命されるで、業務っていうか質問を行っているのが交渉人と、
へ、
うん。ですから、まあ、
初めて知りました。
偉い方々なんです、もちろんね、
じゃあもう法律はもう完璧にあれですよね、分かってらっしゃる方たち、
そうです、ですから交渉人が作る公正証書っていうのは 要は強制執行ってよく言うじゃないですか、はい、人の財産をね、はい、差し押さえたりするようなそういう効力を持つ絶対的な証明力を持つそういう公文書を作る方々なんですよね、はい、ここで一曲挟みます。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。本日のメッセージテーマはガッツポーズした出来事です。テーマ以外でも結構ですのでメッセージお待ちしております。1曲です。1曲目です。ケミケミビーズさんのリクエストで、瀬川彩香デビューシングル夢日和。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6MHz、 レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士、そして就活商談士の神川雅史に番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。メッセージのリクエストのアドレスは mirai@776.fm、mirai@776.fm です。はい、本日のメッセージテーマはガッツポーズ。ガッツポーズしましたか最近？はい。メッセージお待ちじゃない、いただいております。ありがとうございます。ですね。ラジオネーム桜ママさんです。いつもありがとうございます。かんちゃんこんにちは。はい。こんにちは。去年大日本プロレスの山川さんがプロモーションに来てましたよね。はい、来てましたね。日曜日試合を見に行ってきました。行かれたですか。はい、初観戦で流血試合もありましたが楽しかったです。
流血、
いやすごいんですよ、山川さんの試合って。その正統派もあれば、
はい、
その乱闘だとか、
はい、
もう武器あり画鋲あり、なんだかね、蛍光灯ありのような、なんかすごい最前列にいると ひどいことになるって言われて、私おじけついていけなかったんですけど、はい、重量、最重量選手の浜さんにサインと握手してもらいました。ああいいですね、桜ママさん。はい、続いて、はい、桜ママさん、続いてもう一つありがとうございます。かんちゃん、大谷くんインフルですって。大谷くんファイターズの、去年は野球中継を見ながら何度ガッツポーズをしたか。そうですよね、そうですね、もう十何連勝した時はきっとガッツポーズ出なかったかもしれない。でもいい試合が多いとね、接戦した試合で勝つと皆さん絶対に小さなガッツポーズはしてるはずなんです。はい、かなり前ですが年末のカラオケでガッツだぜが流行りましたよね。そうですね。
ありましたね、
はい、
流行りました。
ガッツだぜかけなきゃダメでしたね本当は今日ね。はい、桜ママさんありがとうございます。そしてリカさんにもメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてメールします。リカさんとリア友のエサです。笑い、思わずガッツポーズ、いろいろありますが、元日ハムの稲葉さんが好きで5年ほど沖縄名護の春のキャンプに通ってもいたんです。すごいですね、沖縄まで行っちゃ
って。熱いファンですね。
朝練習に行く稲葉さんにプレゼント渡していつもありがとうと言われたのもガッツポーズものですが、サインがもらえなかったんです。あら、タイミングが悪く、それが4年目、お昼に行く途中の稲葉さんが他の人にサインしたんですよ。
あらら、
ここだって持ち歩いていた稲葉ユニフォームですね、はい、出しましたよ。お付きの人はダメって言ったのですが、稲葉さんはしてくれました。
わお、
優しいですね。
す
ごい。あまり人がいないというのもありましたが、これは思わずガッツポーズ、おたけび付きでした。おたけびも好きでした。笑い、はい、未だにあの時ほどのガッツポーズは出てないかもしれません。笑い、はい、
だけどお付きの人がダメって言ったのにしてくれたっていうのが、あの余計に嬉しいですよね。
嬉しいですねこれね、はい、
エサちゃんありがとう、
はい、ありがとうございます。はい、それでは本題に戻りまして、で先ほど交渉人が作成する文書には その強制執行が、ね、可能である公正証書も含まれますというお話させていただきましたけど、強制執行って ご存知です？
なんか、そうですね、あんまりなんか いいイメージが
ないですね。
なんかお金払わなくて、ね、あの来て全部取られちゃうみたいな感じですかね。
そうですよね、はい、強制執行とは判決などの債務名義、要は債務名義というものが必要なんですけど、うん、債務名義によって確定された私人の請求権を当事者の申し立てに基づいて国家が強制力を持って実現する手続き。例えば私が A さんから100万円借金しました、
はい、
その際 A さんは借用書を作ろうよって言って借用書を作って、
はい、
100万円を利息もつけて分割で返済する約束をする、うん、約束を定めた借用書を作りました、はい、その後私は商売がうまくいかなくって月々の返済を怠ると、
はい、
A さんは私の財産を差し押さえて、差し押さえた財産からその返済に当てることができる、はい
はい、
強制執行、財産の差し押さえ、
はい
はい、で商売がうまく言っていないから金銭預貯金はないだろうと、よし私の車、まあ、私の今乗ってる車はポンコツですけど、その車をじゃあ差し押さえてやろうっていうふうに考えました、はい、ただ先ほど出てきました債務名義がないといくら借用書があってもですね、すぐ強制執行、財産の差し押さえができないんです。借用書はあくまでも借金して返済方法等を定めた私文書なので、
はい、
債務名義にはならないと。
で
債務名義とは何ぞやと、それは確定判決、要は裁判の判決です。であと和解するんだ、裁判所の和解調書、調停調書、認諾調書、そして公正証書、はい、出てきました、公正証書、はい、ですから公正証書があればですね、
はい、
A さんは私と交わした借用書を証拠に裁判を提起して、まあ、支払い督促っていう手続きもあるんですけど、裁判の判決を受けなければ債務名義を得ることができないですけど、
はい、
つまり強制執行ができないんですけど、 A さんは借用書を私と一緒に公正証書を作成していれば、
はい、
交渉人のその執行分の付与っていう手続きがあるんですけどもね、その手続きを経ればその公正証書が債務名義になって、別に裁判を起こさなくてもその公正証書によって私の車を差し押さえることができる、はい、あと、まあ、例えば離婚する場合、
はい、
子供が未成年でね、母親が子供を引き取って育てるので、父親には離婚後子供の養育費を月々支払うってもらうことにします。もちろん財産分与や慰謝料、年金分割等を定めた、まあ、通常協議、離婚協議書を作成しますよね、
はい、
で離婚した途端父親が養育費を支払わなくなるケースが多いんです。
うん、
ですのでこれも一緒です。借用書と離婚協議書はあくまでも私文書であって、まあ、はい、それを証拠にもちろん裁判すればね、
うん、
判決で勝ちますから、それを債務名義に、はい、差し押さえることはできるんですけど、
はい、
公正証書にしなければ私は離婚に判子はつきませんよって言えば、まあ、例えば、
うん、
悪い方、うん、例えばご主人が浮気してね、
そんなニコニコしながら言わないでください。
早く別れたい、
はい、
主導権を奥さん握ってるわけだから、
うん、
いやもうこれだけ慰謝料、これだけの財産分与、はい、養育費はこれだけ、これを公正証書にしてもらわないと私は離婚に届けには判子は押さない、
うん、
で公正証書を作っておいて、
はい、
元ご主人、父親が養育費を支払わなければ、
うん、
もう速攻でその公正証書で、ご主人がサラリーマンであれば給与債権、給料を差し押さえられます。
うーん、
はい、ですから会社も旦那というか元ご主人には払ってはいけません、まあ、半分までですけどね、
うん、
はい、奥さんに払わなきゃっていう命令書届きますから会社にも。ですからその前に内容証明を送るんですけど、旦那さんに、
だから
大体普通はすぐ入金しますっていうことになることが多いんですけどね、会社にもバレー、はい、
まあ、そうですよね、うん、
はい、そういう形です。公正証書大切です。 それではもう一曲挟みたいと思います。メッセージお待ちしております。すいません、メッセージテーマはガッツポーズ。はい、E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。2曲目です。いくもまりで天気雨。
始まる予感、待ち遠しくて目覚めた朝、窓の外見たら晴れてるのに少し雨降り、こちらは準備 OK、ちょっとメールして予定より少し早いけど先に待っててもいいや、お天気なんて関係ない、あなたはいつも味方だから、雨女はいつものことを傘を差しにあなたの元へ、くよくよしていたって始まらない、天気は気まぐれ、に会ったら笑ったり泣いたりしちゃうよ、ちっちゃなことで悩んでも雨のように降り注ぎ、いつかはきっと泣き止む、
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時37分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士、そして就活商談士の神川雅史と、
はい、田中理香です。
はい、よろしくお願いします。メッセージお待ちしております。未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。本日のメッセージテーマはガッツポーズ。ガッツポーズ最近してますか？はい。それでは本題に移ります。交渉人が提供する法的サービスっていうのは大きく分けると、はい、今お話しした公正証書の作成、
はい、
で認証の付与、確定日付の付与の、まあ、大きく分けると3種類なんですよね。認証の付与っていうのは代表的にはは
い、
株式会社を設立するときに定款って作るじゃないですか。
定款聞いたことあります、
はい、定款認証というものがあります、はい、会社の定款を認めてもらう手続きです、はい、これ認証していただかないと設立登記できないので法務局で、
うんうん、
これが認証の代表的なことですね、
はい、
で確定日付の付与っていうのは、うん、私書証書、作成者の署名または記名押印のある私文書に交渉人が確定日付を押印する、
はい
はい、その日にその文書が存在したことを証明してくれるわけです、
はい
はいはい、交渉人がですね、これを確定日付の付与ですね、はい、その文書がその確定日付を押印した日に存在することを証明する、うん、文書の成立や内容の真実性については何ら交渉公に証明するものではない、あくまでも日付だけ、
はい
はい、この点文書の内容である法律行為等記載された事項を交渉する公正証書や文書等の署名押印などが真実にされたことを交渉する認証とは異なるところなんですよね、うん、この確定日付の付与っていうのはですね、
はい
はい、でここでは
い、
この間先週交渉役場に行って交渉人の先生から、
はい、
これ読んでごらんって言った書籍を一冊いただいて、はい、でそこに書いてあった遺言のトラブルの事案を一つ ご紹介します。遺言のトラブルの事案ですね、一、
はい、
つご紹介します、
はい、
A さんと B さんは夫婦です、はい、2人には子供には恵まれなかったんです。ですから、うん、養子 C を迎えることにしました、
うん、
養子縁組ですよね、
はいはい、
で夫の A さんは自分が有する財産の全部を妻 B に3分の2、
はい、
で養子 C に3分の1の割合で相続させるという遺言を残しました、はい、通常遺言残さないと法定相続分って、今夫 A が亡くなると、
はい、
妻2分の1、はい、養子2分の1なんです、
はい、ですよね、
はい、ですから奥様に少し多めに残そうと思えば、
うん、
遺言を書いて、
はい、
奥さんに3分の2養子に3分の1という遺言書を残しました、はい、よくあるケースです、
うん、
はい、ところが、
はい、
その後妻 B と離婚で養子 C と離縁、養子縁組はね離縁って言うんです、
はい、
要は別れることね、
うん、
はい、 でこのまま A さんが万一亡くなった場合、この遺言は有効かどうか。
ん？
要は 妻 B に3分の2、養子 C に3分の1の割合で相続させるっていう遺言を書いて、その後を、
はい、
離婚、奥さんとは B さん、 B さんとは離婚、養子の C とは離縁してしまいました。
はい、
はい、
ん、相続ですよね。
そうです。ですからこの遺言通り、
はい、
もう妻でもない人に3分の2を渡さなきゃないのか、
はい、
もう養子でもない C に3分の1の財産を相続、
はい、
要は遺贈させなきゃいけないのかっていう。
ってことは遺言はそのまま、離婚した後もそのまんまになってたってことですかね。奥さんが持ってたっていうことですね。
いや、リカさんさすがですね。本来は、
はい、
離婚したとか離縁した時には遺言書を破る、いや、もう破るだけ、
破るだけ、なくしますよね。
破ってはダメですけど、
ね、
公正証書にしたんであればそれを撤回するか、
はい、
また新たに遺言書き直せば、うんうんうん、また後の遺言の方が有効ですからね、
うん
うん、そういうことをするんですけど、もうそれをせずにもしぽっくり A さんが亡くなった場合はどうなるか、
はい、
これ、来週
なんかクイズになってます、うん、どうなるか、
うん、私の原稿に今日その結論をちょっと書いてくるの忘れましたすいません、はい、でね、いや、裁判所の判例ぴったりはまる判例は確かないはずなんです、
うん
うん、なので、離婚の場合はね、
はい、
離婚した奥さんに3分の2、はい、多分行きますっていう多分判例が あるはずです。別れたとしても妻ではないけども、
はい、
うん、3分の2残すっていう遺言が有効である。ところが養子の場合、
はい、
養子の場合は多分ね、これね、その養子縁組をした時ってその養子にやっぱり今後老後の面倒を見てもらおうとか、でそのためにこう養子を取ったりしたわけですよね、やはりね。でそういう事情を鑑みて、でそれが見込めなくなっちゃったわけですよね。だから3分の1最初、まあ3分の1残して、まあ、奥さんがその後亡くなれば奥さんの財産は全て養子が引き継ぐわけですけど、
うん、
ただそういうような事情を等を考慮すると判例はですね、離縁に関してはこのケースに関しては、
はい、
この養子 C にはこの有効性、要は否定されてます。ですから C は相続できない、この遺言では、
うん、
で書籍に書いてあったと思うんですけど、交渉人の先生間違ってませんか、うん、大丈夫か俺はい、すいません、はい、うん、ですから何かね事情が変わった場合には、うん、やはりですね、遺言書を残しているんであればしっかり確認してですね、うん、
はい、
撤回するなり確認して書き直すなり、
はい、
しなきゃダメですよね。
そうですね、うん、よくドラマでね、うん、なんか2つぐらい遺言書が出てきてっていう、
あ、
結構なんか、
まあ、もちろん後の日付ですけどね、うん、あと本当に本人が書いたのかだとか、
はい、
うん、その有効な遺言であるかどうか、
はい、
うん、
今日実家に電話して、ね、書いてもら
う、まあ、だから公正証書に してほしいのはやっぱり自筆で書いちゃうと、
はい、
やっぱりトラブルが多いし、
うん、
無効になるケースが多いわけですよ。やっぱりルールがしっかり決まっていて、うん、ちょっと字間違ったから二重線引いて、
うん、
中線をしてその横にその正しい文字を入れてもそれ無効なんですよ。しっかりちゃんとしたそのルールがあってですね、ですので自筆で自分で書く遺言というのはなかなか難しいんで、それだったらもう一から書き直しです、
うん、
はい、3曲目いきます。はい、メッセージお待ちしております。未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。本日のメッセージテーマはガッツポーズです。最近ガッツポーズしましたか。それでは3曲目です。ニーヤンでエール。
優しい自分一歩ずつ歩んでくだ前を向いて歩くんだ生き切らしかけ
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TVT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士そして就活相談士の神川雅史と、
はい、田中理香です。
はい、よろしくお願いいたします。まだもう少し時間ありますのでメッセージ頂戴しております。はい、ありがとうございます。ご紹介します。はじめまして、 はい、初めまして。さすがリカさんですね。リカさんにまだ来ました。リカさん、リカちゃんの、
はい、
飲み友の、
はい、
タミオ先輩と申します。タミオ先輩、私、奥田タミオ先輩。
はい、そうです。あの高校の、
あ、そうですか、
はい、1年生の時の3年生の先輩です。
あ、なるほど、
はい。
自分は住宅設備の仕事をしているのですが、自分のガッツポーズで思い出に残っているのは、はい、今から10年くらいに、うん、10年前くらいに、
はい、
一軒家のお客さんの家でボイラー工事をしていた時のこと、
はい、
それは狭い地下車庫の奥のコンクリートで囲まれたスペースで大変な思いをしながら、うん、ボイラーを設置し、1日がかりでやっと工事を